大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, last two times we talked aboutTV stations and TV programs. And I think we should continue with this theme.
And
this is the third time in a row. But what are we talking about?
Well, I thought we'd focus on variety shows today. Now, these shows in Japan, they blend information and entertainment, which is sometimes known as infotainment in the television industry.You might also hear edutainment sometimes, too, and that's education plus entertainment. So very informative shows, and that's something I really enjoy on Japanese TV, these kind of informative variety shows or quiz shows. Now, there are variety shows and quiz shows in the U.S., too, but there are some interesting differences. I've always been surprised at the sheer number of guests or regulars on Japanese variety shows. There are always so many people on it.Usually they feature many more people than U.S. shows do, especially those people that are referred to as talento. Now, we talked recently about Japanese-English terms in show business, and talento is a good example. Now, it comes from the word talent, but in English we would describe these kinds of entertainers as TV personalities, or usually by a more specific title depending on what they're best known for, perhaps as a talk show host, an actor, or a comedian, for example.Now, I find the information and quiz variety shows to be quite entertaining here, especially those that focus on everyday life in Japan or other cultures, or that show a behind-the-scenes look at particular industries or perhaps how a particular product was developed. So much of it is educational program wrapped in an appealing, entertaining format. Now, I know that most of the quiz shows are mostly for fun rather than awarding money or prizes,But I was surprised by a few shows in the past in Japan that have featured celebrity guests winning large amounts of prize money for themselves. Quiz shows in the U.S. usually feature ordinary citizens winning money or prizes, and if a celebrity does appear on a special episode of a quiz show there, they'll always donate their winnings to charity. If they didn't, the public would probably...think that they were a bit selfish, as they have an image of, celebrities making a very good living as entertainers. So why would they need extra money from a quiz show? So I'm curious, Osugi-sensei, what do you think? Is there, I guess, not that same kind of perception in Japan?
Again, it's a very good question. I can only say, you know, that, that charity is not as prevalent here in Japan as it is in the United States. As you have in English a phrase which goes, charity begins at home.
True.
I think people, I think, still need to...think a little bit about this. We haven't really made charity a part of our everyday life. So I'm just hoping that in the very near future, people pay more attention to charity. When we have special events or special programming, such as 24-hour program.
Oh, sure.
On Channel 4.Or Channel 6 or Channel 10 or whatever, do they think about or do they actually do charity? But if I were a celebrity and if I won like 10 million yen, I would donate half of it. That's a good compromise, isn't it?
That's right.
さてですね、今回はバラエティショーをですね、中心にお話をお送りするということなんですけれども、実はですね、このバラエティショー、何しろまあ、いろんな要素が入っているショーということですから、アメリカではですね、面白い呼び方が新しい単語として生まれてきているようです。例えば今紹介してもらったインフォーテインメント面白いですね。インフォメーションとエンターテインメントをくっつけて一つの単語にしてインフォーテインメントですね。まあ昔はこのモーターとホテルをくっつけてモーテルとかですね、スモークとフォッグをくっつけてスモーグとか、こういう単語が英語としては知られた例でしたが、インフォテインメントは初めて聞きましたね。もっ と面白いのはエデュテイメント。まあすぐわかりますが、エデュケーションとエンターテイメントがくっついている。まあこのような情報あり、そしてエンターテイメントあり、教育的内容あり、娯楽要素あり、こういう具合に、まあアメリカの番組もそれから日本の番組でも相当これは今増えているなと。まあいうふうに思います。ただ非常に大きな違いはアメリカの番組と違って日本の番組はですね、まあタレントと呼ばれる、いわゆるこの番組のゲストが山ほど出てると。僕もここね、よく思うんですよ。あれ、なんであんなに必要なのっていう、そういう感じありますよね。じゃあまあタレントってどういうふうに表現したらいいか。一般によく TV パーソナリティって言い方しますね。TV パーソナリティ。タレントっていう単語は才能って意味ですから。ですね。才能がない人はタレントとは呼ばないっていうことはありますが、まあ普通、英語では TV パーソナリティ。あるいは、具体的に言って、トークショーホーストっていうふうに、ああ、彼はね、トークショーホーストよ、というふうに言ったり、あるいは、まあ、he's an actor、俳優だというふうに言ったり、そういうふうに具体的に言うことの方が、英語では一般的だと。こういうことですね。さあ、実は、ちょっと耳が痛いっていうか、ズキっていうか、そういう感じがしたのは、クイズショー。ね。ありますよね、よくね。クイズショーで、まあ、アメリカでは普通ですね、一般の視聴者が出てきて、100万円ゲットとかね、海外旅行ゲットとか、まあ、そんな風になるわけですが、いわゆるセレブな、もう、お金いらないんじゃないのと思うような芸能人の方なんかがゾロゾロ出てですね、すごい賞金を手にしてしまったりなんかするのを見ると、あの賞金一体どうするのかしらとスーザンさん思ってしまうんだそうです。なぜかというと、アメリカでは普通ですね、そういういわゆるセレブが出てきて賞金をゲットしたような時にはそれをチャリティーに、あるいは様々なですね、団体組織がありますよね。そういうところにドネーション、寄付してしまうんだそうです。それとみんな見てるですね、一般市民、我々みたいな市民は、やっぱりさすが違うね、とこう思うわけですね。で、私がってちょっと考えちゃうと無理な話は無理な話なんですが、私がもしですね、セレブで1000万円賞金もらっちゃったらね、って言って。ちょっとやっぱケチなんだね、僕はね。うん、小市民的だね。半分500万円寄付してもいいかなと。で、500万円やっぱりちょっとね、うちに持って帰りたいなっていうのは、そういうね、本当に、みみっちい根性ですいません。Okay, let's go on to the phrases.
Okay, well, we mentioned infotainment, information plus entertainment, and edutainment, education plus entertainment earlier. So I thought we'd look at a couple more words that are similar, new combinations.The first one is dramedy. Now, dramedy is drama plus comedy. And this term was coined, I guess, probably within the last 10 or 15 years or so to describe a special type of TV series that combined aspects of dramas and comedies.
面白いですね。インフォテインメント、エデュテインメントに続いてですね、新しい造語、ドラマとコメディがくっついて、dramedy。変だよね、スペリング言いますね D-R-A-M-E-D-Y って言うんだね。なるほどね。 Okay, well, this is certainly a learning experience for me. You know, I learn a lot from this. Okay, well, what's the next one?
All right, well, the next one is another interesting word. It's mockumentary. Now, mockumentary, you may notice, sounds a bit like documentary, and that's not a coincidence. Mockumentary is a comedy, it's fiction, but it's shot in documentary form. So it looks like a documentary, but actually it's fiction and it's a comedy. So mock means to make fun of or to make light of something, plus documentary. There's a very popular mockumentary on television in the U.S. now called The Office that has millions of fans. And again, it's shot to look like it's a real documentary, but in fact, it's very, very silly.
なるほどね。さあ、次なる造語はですね、mockumentary って言うんですね。M-O-C-K-U-M-E-N-T-A-R-Y もちろんこれは mock ふざけるからかうと documentary がくっついてドキュメンタリーに見える撮り方をしておっ これは何かドキュメンタリーだなと思って見ていると実にバカバカしい、っていうおふざけの実は番組だと。まあアメリカでオフィスというですね名前の番組がこのスタイルで大変好評を博して人気が高いそうです。いうことでアメリカに行ったらですねホテルでこんな番組を見るのもいいですよね。もちろんですねこれを IC レコーダーでテレビのそばに置いておいて音声を録音して持って帰ってくる、こんなのもいいんじゃないんですか。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
みなさんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さてオリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71 の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。録音するときに威力を発揮する指向性マイクモードを使えば広い教室の後ろからでも講師の声をきれいに録音することができます。また再生時にノイズキャンセル機能を使えばちょっとざわついた教室の中で録音しても講師の声だけをクリアーに聞くことができます。語学学習で最も頼りになる再生機能もさらに充実しました。再生速度の設定は 0.5 倍速の遅聞きから2倍速の早聞きまで、なんと10段階にも増えたんです。スキップ機能、リピート機能、イントロ再生機能などを組み合わせるとあなたのレベルに合わせて自由に効率よく学習することができますね。さあより進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。Olympus.